皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お帰りございませんでしょうか。9月も中盤に差し掛かってきました。今年はジョスさん、9月、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今年は9月17、18、19、同日月とインテックス大阪でペット博が開催されるそうですよね。
はい、ありがとうございます。また宣伝していただきますよね。
は
い、
この番組のスポンサー、ユースマインド株式会社もご好評いただきまして、ペットの乳酸菌で出品させていただいております。ぜひ足をお運びいただければですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、これはジョスさん、あれですか、例えばこの FM を聞いて来ましたって言ったら何かお土産があるんですか。
もちろんです。インテックス大阪に、はい、足を運んでいただきますとですね、沖縄の皆さんちょっと遠いですけどね、
そうですね、
関西お聞きの皆さん、インテックス大阪9月17、18、19と、
はい、同日月とね、
ペットの乳酸菌を展示しておりますので、
はい、
FM 那覇で聞きましたよと声かけていただきますと、
はい、
当日
いいことがあるんですね。
さらにサービスさせていただきます
ので。なるほど。
はい、
私もね、猫ちゃん使ってるんですけれども、うん、お口がね、臭いのがかなり改善されますよね。
おかげさまで、口臭、ペットの口臭は非常に評価いただいておりますし、
ね、ですよね。
はい、
なんか歯石もきれいになるとかっていうふうなことを言ってますよね。
はい、
はいはい、そんなこんなでね、ペットの乳酸菌も本当にね、いいので、ぜひ皆さんで、ね、使っていただけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週に引き続き白露、白い梅雨と書いて白露ですね。だんだんとこう太陽が離れていくのでね、空が高く感じられますけれども、今年はね、ちょっと涼しくなるのが早かったかなと思うんですが、どうでしょうね。うん、
ねえ、お昼間は少し暑いですけど、
暑いですけどね、
結構朝晩ね、
朝晩がもう8月の末から涼しい日がありましたよ ね、 ね、私はもう窓閉めないと眠れないぐらい、なりました。
はい、
嬉しいですね。ちょっと寂しいですけれどもね。はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。9月16日までの期間は赤霊なくという時期です。赤霊といえばね、
うん、
知ってます、黒と白の綺麗な、
はいはい、綺麗なね、
はい、綺麗な鳥です。うちの近所にもね、よくいてますね、小鳥、可愛い小鳥いてますけれどもね、うん、ブルグミラーのね、ピアノの子供たちが勉強するブルグミラーっていう曲集があるんですけども、
はいはい、
そこに赤霊っていう曲がそういえばありましたね。
そうですか。
すごくせっかちな曲で、なんか確かにそんな感じかなと思いながら、
うん、
ね、あれですけれども、さて、今日はですね、
はい、
この間ね、ちょっと新聞で何の新聞だったかな、読んだんですけれども、
うん、
江戸時代のね、人々とかっていうのは豊かな暮らしをしていたっていう風な記事をちょっと読んだんですよ。農家の人とかはね、
うんうんうん、
例えば戦に行かなくてよかったし、みんながこう役割分担して生きていたっていうふうなことをちょっと鎖国していたのでね、
うんうん、
しかも鎖国していたってことは輸入がないってことでしょ。
はいはい、
でもそれで、ま、ちゃんと回ってたわけじゃないですか、うん、ってことは自給自足がちゃんとこと足りてたわけでしょ。はい、だからやっぱりすごく豊かやったんかなと思ったりしてね、思ったんですね。
なんかすごく興味ありますね。
そうなんですよ、私もそう思って、まあ、ちょっといろいろな人に聞いたところ、やっぱそう、うんうん、市の交渉とかいろいろあるけれども、例えば戦があった時もその農民の人にね、無理強いしなかったとか、お侍さんだけが言ってたっていうようなこともちょっと聞いたりとか、 でね、その時にちょっと思い出したのがね、外国人の人がその時代にいろいろ日本はこんなんですよっていうふうなことを書いてるものがあるんですって。
うん、
なんかいろいろあるんですけどね、ハリスさんやったかなの日本記やったかな、そういう本も出てるんですよ。
はい、
まあ、そんなもあったりとかするんですが、まあ、ちょっと以前にね、日本は外国人にどう見られてたかっていうふうなあの本を読んで、それについてこのラジオでも話題にしたことは昔ちょっとあったんですけれども、今回ね、何だったかな、またそれもまた違うもので読んだんですけれども、例えば離婚にしても、
うん、
日本の女性が男性に見下り犯を突きつけます、うん、それが驚きましたっていうふうにあの外国の人が書いてるんですよ。
うん、
そんなん見つけたして、と思ってすごく驚いたんですけれどもね、そんなこんなですごくちょっと驚いたのでね、うん、今日ちょっと話題にしてみようかなと思っていろいろ調べてみました。面白いですよね。
はい、
はい、そうしましたら今日はこの後ね、CM を挟んで、ジョスさんの先にジョスさんの健康アドバイスですね、そして CM を挟んで、楽曲、そして後半はね、昔の江戸の暮らしぶりをちょっと調べてみましたっていうお話をしてみようかなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今月はですね、免疫力を高める、
はい、
高め方といいますかね、先週からお話してますけども、先週お話しました食生活、
はい、
今日もその免疫力を高めるための食生活のお話をしたいんですけども、その前に、
はい、
もう一度おさらいでですね、免疫のまあ基礎知識ということで、皆さんご存知だと思うんですけど、免疫力とは白血球の力なんですよね。
あ、そうですか。
免疫力の主役はもう白血球です、
うん、
もう知ってはる人はいてると思います。血液によって全身に運ばれる、体の中を常にパトロールしている、
はい、
白血球、
はい、
ですからウイルスとかね、今まあコロナもあれですけども、
はい、
細菌とかカビなどの異物が体内に入り込むとですね、攻撃してくれるんですよ、免疫力が高かったら、
はあ、
ですからですね、免疫力を高めておくというのは非常に大切なんですけども、食事とかね、軽い運動とか、
はい、
それから規則正しい生活、先週もお話しましたけど、はい、今日は食事に、スポットライト当ててですね、
はい、
また3点ほどお話したいんですけども、
はい、
食事とあと運動も少し今日お話しますね。
あ、運動ね、はい、
まずあの食事2点、茶色い炭水化物に置き換える。
茶色い、
どういうことかと言いますとね、はい、決してご飯とかね、
うん、
麺類がダメだということではないんですけども、
ええ、
やっぱり白米とかね食べますと、どうしてもですね血糖値が、うん、まあ、取りすぎてしまう、うんうん、ですから白米をたまには玄米に変える、茶色いね。
あ、なるほど、うん、
それとか中華麺をたまにお蕎麦に変える。
あ、
そうすることによってですね、食生活のバランスを保っていただけると思いますんで、少し意識していただいて、
はい、
たまにはですね茶色い炭水化物に置き換えるということをね、
なるほど、
考えていただきたい。2点目、乳酸菌は、まあ、腸に大切だということをいつも申し上げてますけども、乳酸菌と一緒に酢酸菌と呼ばれてます酢をですね、
あ、酢酸菌
一緒に取ることによって免疫細胞の活性化につながる、倍以上になると言われてます。
はあ、
ですから、まあ、簡単に言いますと、ヨーグルトと、
うん、あー、ヨーグルト、
ヨーグルトにね、うん、ちょっとお酢をかけたり
する。うわ、ちょっとなんかあれですね、
まあ、飲みやすいお酢あるでしょ、最近あ、はい、クロスとかね、そういうお酢でいいんですけどね、うん、
はい、
まあ、そういうのも一つの方法、免疫力を高められます、
はい、
それから最後、今日は運動の一つのポイント、非常に簡単です、
はい、
お尻に力を入れる、
うん、
これは正しい姿勢になります。猫背になってしまうとね、どうしてもですね血液の、血行が悪くなりますんで、お尻に力を入れることによってですね背筋が伸びてね、血行が良くなりますんでね、うん、皆さん少し 正しい姿勢、お尻にキュッとこう力を入れて、
はい、
あの歩いたり立ったりすることを心がけていただきますとですね、はい、あの血行も良くなって免疫力も上がりますんで、ぜひ皆さん心がけて免疫力を高めましょう。
はい、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは映画フットロースのサウンドトラックに入っております Almost Paradise でした。この曲は私大好きな曲なんですけれども、そうですね、もうだいぶ学生の頃かなだったように思いますね。フットロース見ましたか？
見ました。
私見てないんですよ。
え、見てないです。
見てないんですけど、その CD は持ってるんですね、うん、なんででしょうね。あの曲が好きだったんでしょうね、きっと、うん、はい。まあ、そんなこんなで懐かしいなと思ってかけてみたいなと思ってかけました。そうしましたら、今日ね、前半でお話ししました江戸時代のこうだったよっていうふうな、うん、外国人の人が見たらこうだったらしいっていうふうなことも含めてね、お話ししようかと思ってるんですけれども、ですね、なんかこれはアジアの、なんか外国人の人が書いた日本書紀みたいな、
はいはい、
そんなところから持ってきてるんですけれども、外国の人にとってね、木と紙でできた小さな住まいは清潔でセンスのある開放的な空間で、なんかすごく皆さん不思議に思ってらっしゃるんですって。デンマーク人の方がね、
うんうん、
エドワルド・スエンソンさんという方なんですけれども、慶応2年1866年ですね。これちょっと100年ちょっと150年ぐらい前、
うん、
150年、なんかこう1800年代って言ったらすごく昔の感じがするけど、
うん、
考えたらそんなに昔じゃないですね、
うん、
思いません？
そうですね。
でも150年前にまだこう着物着てね、うん、
はいはい、
土のとこ歩いてたんですよ。不思議じゃないですか？
本当ですね、うん、もう今150年後にはもうどんだけ発展したということですけどね。
本当そうよ。だって今自分が生まれてきて、ジョスさんも60年でしょ、
うん、
そう考えたらさね、えなんかすごいですよ ね
え、
そんなに昔じゃないだって思えてきますよね、うん、江戸時代とかって言ったらすごい大昔と思って私思ってたけどね、
やっぱりこの間なんかあの縄文時代の話してたでしょ。
あ、そうやそうやわ。
だから それぐらいの前になってくるとね、
ちょっとすごい遠いけどね。これ江戸時代って近いやんね。
かなり近いですね。そうやって考えますとね、
近いよ、はい、でそれでね、頑丈な木のか、このエドワルドさんって方がね、うん、デンマーク人の1866年日本に来て、はいはい、頑丈な木の壁のあるのは、うん、家の両脇だけで、
うん、
あと正面と裏はね、木綿布のような白い紙に貼られた左右に動かせる戸がついてる。だからこれ多分障子のことやろね。
あー、なるほど。
でこの紙はどんなに貧しい家でも1年に1回は貼り替えられる、
うんうん、
でこれと木造の柱の自然な配色が家がいつでも新築であるような印象を与えている。
お
ー、あらゆる方面で発達している日本人の美的センスはどんな種類の塗料ラッカーよりも、うん、白木の自然の色を好むのであるって書いてあった。 これはね、江戸幕末滞在記っていう本、このエドワード・スウェンソンさんの著書、すごいでしょ。なんかそう考えるでね、私思ったのはね、これって考えたら防犯上の問題、
はいはいはい、
が鍵、まあ鍵はこうねじるやつでよくあるじゃないですか、昔のやつでね。だけど、まあ、壊そうと思ったら壊せるわけじゃないですか、こういうものって。
そうやね、
うん、だから近所とのその結束が強かったんかなって私思ったんですけどね。
ああ、昔はね、最近はね変わりましたけどね。
そうだから、ちょっと今の時代と違って、ね、雨も降るでしょうしね、まあ、そのこう昨日障子だけだったら、ガラスだったらね、雨に濡れても大丈夫だけど、
まあ、日本人、外国人から見た日本人って、まあ、日本人の気質はあんまほとんど変わらないと思うんですけど ね、生活が変わってきたんで、まあ、生活のまあパターン変わってきたって言いますかね。
そうですよね。
ですから江戸時代でしたら、今先ほどの外国人から見た日本人、はい、
ね、
今とまた少し違うかもしれませんですけど、基本的には日本人っていうのは外国人から見たら、はい、
不思議なんかな、
不思議なんかもしれませんね、
うん、確かにね、うん、それとね、あとあの私も時々しますけれども、残った料理は持ち帰る、
うん、はいはい、
私の場合お肉食べないじゃないですか、うん、だからそれを持って帰って、まあ、お肉の場合はちょっとこうも埋めてあげたりとか、うんうんうん、手を合わせてね、うん、そんなしたりするんですけれども、まあ、日本人の人って持って帰る人割と昔ね多いでしょ。
うん、多いですね、
うん、だからまあそういうのもすごく不思議だったみたい。それとかあのペリーさんが見えられた時に、
はいはい、
これはね前のあの本にも書いてありました、どんな料理が出されたかっていうようなこと文献があったんですって、うんうんうん、だから献立の内容はもう25歳25歳って25歳じゃなくて、やっと 2つの汁に 5個の、
はいはい
はい、野菜の菜ですね、うん、っていうことだったそうです。料理といっても我々が考えるディッシュとは似ても似つかないというふうに書いてあったそうなんですけれどもね、うん、まあすごくこうなんていうかな、考えられて作られてるじゃないですか日本料理。まあ外国の料理ももちろんそうなんですけどね、うん、お野菜とかここ炊くときに形をすごくきれいにして、昨日もちょっとねお友達じゃないかな、仕事の打ち合わせの帰りにね、うん、食べたんですけど、やっぱりこう野菜とかでもすごくきれいに切って、
はいはい、
煮つけたりとかしてるじゃないですか、うん、まあ、ああいうこう日本料理ならではのものってすごくこう文化だなと思う、文化のね奥深さっていうのを感じますよ ね。
日本の文化は本当外国人の方が見たら本当不思議なことはたくさんあると思います、
ね、
え、まあ、例えば礼儀正しさなんかね、
あ、まあ、確かにそうです ね、
今も昔も一緒でしょうし ね、
うん、ね、はい、まあ、戦後やっぱりこうすごく西洋文化が入ってきたじゃないですか、うん、はい、それですごくこう暮らしぶりとか食べるものとか、うん、いろんなものが変わってしまって、うん、そういうものとか、まあ、考えももちろんそうなんですけれども、ちょっと忘れてきてるんじゃないかなって思うんですよね。
食事なんか先ほどミサペ特にそうですよ。
そうですよね。
昔は本当ね、味噌汁とかね、日本食ってすごい腸内に、
あ、そうですよね、
環境にいいっていうかね、
うん、確かに
食事なんですけど、
うん、そうですよね、うん、だからやっぱりそういうものを改めて見直して、
はい、
日本人がそう鎖国でもちゃんとね国の中でもちゃんとこう回ってたっていうことは、うん、何かやっぱりすごいものがあったんでしょう、きっと、うんうんうん、って私は思いましたね、今回これを読んで、うん、だからまあもう一度こう改め直すっていうか、もっと見直せば、
はい、
もっと素晴らしいものが本当は見えてくるんじゃないかしらと、
ね、何百年も鎖国してたわけですから ね、
本当そうですよ、うん、まあそれとあとね、鎖国下でも知識はアメリカの大卒以上っていうふうに、うん、宣教師の、医師でね、宣教師のジェームス・カーティスさんということが書かれてるんですって、本に。すごいですよね、これも。教えを講義にやってくるね、学生は思いのほかも博識なんですって。だから、まあ、どこでね、勉強してらっしゃった、あ、寺小屋がすごいって書いてあったな、どっかにそういえば。書いてありましたわ。寺小屋っていうか、そういう皆さん勉強するとこあるじゃないですか。
もうすごく勉強熱心なやっぱり、ねね、その環境、うん、まあ、今もねあの勉強されることはされる方もたくさん、ね、そう熱心な方いらっしゃいますけど、
うん、
その時代っていうのが ね、
うん、
もうみんながみんなそうやってもう寺子屋でもうなん
て、ね、勉強してたんでしょうねきっとね、
ずっと勉強してたかもしれませんね、
う
ん、
だから私たちが本当に思ってるような江戸時代の、
うん、
まあまあ確かに今みたいにこう便利ではなかったかもしれないです、まあ、かもしれないじゃなくて便利じゃないですよ、
うん、
だけどあのもっと持ってるものが素晴らしいものを持ってるのにそれを忘れてしまってるのかもしれないなって、それは何やねんやろって知りたいですよね、
う
ん、
ねえタイムスリップして本当のこと、うん
ね、
もういっぺん行ってみたいんですけど、もう大体イメージはあの時代劇のイメージしかないんですけどね。
それですよね、まあ、それ野蛮な感じがどうしてもしまいますよね、まあ、言ったらだけどあのフランスだってね、例えばあそこのなんだイギリスだったっけ、あそこ の、うん、あのお城とかでも、
はい、
あフランスだわ、あれがなかったんです、トイレがなかったりとかして、そんなことがあったりとか、ね、またやっぱりね同じぐらいの年代ですから、
うん、
きっとやっぱりそういう事情とかはねまだまだあれだったのかもしれないですけどね、
外国人の方がね、
ええ、
日本のイメージの一つ今言いますあのトイレが綺麗というふうにおっしゃる方が多いですよ ね、
すよね、確かに、
うん、
それでは、ラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.